ニュースの職人チャンネル。この番組はニュースの職人鳥越俊太郎がお届けするポッドキャストです。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男が、さまざまなレポートを自らの肉声でお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。
こんにちは、生きみえです。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル、毎月第1週目は俊太郎の用語チェックをお送りしています。では鳥越さん、今回もよろしくお願いします。
よろしく、どうもお願いします。
お願いします。
はい、
今回は俊太郎の用語チェックということで、どんな用語を今日は取り上げてくださいますか。
今ずっと問題になってますけど、国会で社会保障と税の一体改革ということで、はい、消費税を2014年に 8% に上げますと、さらに次の年か 10% に上げるというね、消費税を上げるというのが、はい、ほぼ民主党と自民党と公明党3党合意で決まって、
はい、
消費税を上げます。その代わりこの消費税は社会保障、少子高齢化がどんどん進んでですね、介護をはじめとして、医療など社会保障のお金が、まあ、どんどん今膨らんでる、うん、したがってもう借金でそれを何とか埋め合わせしてるわけですけども、
はい、
借金も今1000兆円ぐらいあるので、これ以上借金できないということで、税金でなんとかその穴埋めしたいと、
はい、
で結局消費税しかないということで、民主党が社会保障と税の一体改革ということで、消費税を上げる、その分で社会保障をちゃんと充実させていきますというのが、まあ民主党が言ってきたわけですね、
はい、
でそれに自民党と公明党がまあ乗って一応合意して衆議院を通すということになりました。で衆議院通りましたけども、
はい、
どうもその合意の裏でですね、どうやら社会保障と税の一体改革というその用語はですね、どうもあやかしじゃないかなということが次第にちょっとずつ明らかになってきて、
はい、
もうちょっと前の話になりますけど、
はい、
7月30日の東京新聞の朝刊にこういう記事があったんですね。これはもうまさにその今国民の目には隠されてるけれども、実は密かに国会で民主党、自民党、公明党3党の間で合意ができつつある裏側の話、社会保障と税の一体改革という言葉の裏側に実はもう一つ隠された言葉がある、
はい、
ということを7月30日、朝刊東京新聞がですね書いてます。見出しがこうなってます。民事公、民主党、自民党、公明党という意味ですね。民事公、公共事業と税の一体改革。
名前が変わってますね。
社会保障と税の一体改革ではなくて、
はい、
公共事業と税の一体改革というふうに見出しをつけてます。どういうことかというと、その東京新聞はその見出しは3面にあったんですが、1面にはですねこういうふうに見出しになってます。全額社会保障のはず…消費増税で公共事業、参院特別委、民事公が足並みという見出しになっています。つまりこれはどういうことかというと、社会保障と税の一体改革というのは、消費税を上げた分は全部社会保障に当てるはずじゃなく、全額社会保障のはずだったんじゃないのと、
はい、
にもかかわらず参議院の特別委員会で民主党と自民党と公明党が足並み揃えて消費増税分で公共事業にも一部回すぞという話になってきてると、うん、おかしいじゃないのっていうのが東京新聞の記事ですね。そして3面にはこういう見出しもありますね。防災名目で100兆円超で歩調を合わせてる、つまり3党が、
はい、
それから消えたコンクリートから人へ、このコンクリートから人へというのは民主党が2009年の総選挙の時にマニフェストの中で掲げて、かなり多くの国民の有権者の共感を得て民主党が政権を取った一つの大きな要因になった。つまりもうコンクリートを使って日本全国で行う公共事業というのはやめてもいいんじゃないのと、うん、これからはもう少し人、つまり介護の問題であるとか、はい、その保育園の問題であるとか、そういう人に対するお金をこれから少し使っていった方がいいんじゃない、日本の国家の予算はね、うん、という、まあ、マニフェストではそうなってたにもかかわらず、それがそのコンクリートから人へというのがどっか消えてしまって、またコンクリートからコンクリートへとなっているんじゃないの、うん、ということですね。
なぜこういう風になっちゃ
ったんですかね。そのためにはちょっともうちょっと話をしなきゃいけないんだけど、
はい、
自民党がですね、今回こういう法案を出したんです。今年6月ですけどね、自民党は、はい、国土強靭化基本法案というのを出した。
国土
強靭化、強靭というのは強くするという意味ですね、
うんうん、はい、
強靭化基本法案、これは防災を理由にして去年2011年の、うん、3月11日の東日本大震災があったと、
はい、
でみんなもそれで、あ、もう日本危ないんじゃないの、地震に弱いんじゃないのっていう、うん、まあ、気持ちが国民の中にある。したがって防災やっぱり必要だねということを理由にして高速道路とか新幹線を整備しよう。もう高速道路や新幹線はもうね、もうそろそろやめてもいいよっていうのが民主党のマニフェストのはずだった。ところが実際には民主党は、まあちょっと話少しそれますけども、ヤンバダムと、群馬県で行われているヤンバダムという大掛かりなダムの建設をですね、
はい、
一回やめると言ったの、
うんうんうん、
にもかかわらず、しかしそのうちにずるずると何かいい加減になってきて、次の大臣だった前田さんという元建設所の官僚をやっていた前田さんという人が国交大臣になった途端にですね、まあ、再開しますということでヤンバダムもまたやることになってしまった、
うん、
まあ、ここにも民主党がマニフェストをあっさりと投げ捨てているということがあるわけですけども、
はい、
まあ、そういう民主党側の流れにもうさらに杭を打ち込んできたのが自民党。それは民主党が参議院では過半数超えてないので法案が通らない、
うん、
つまり自民党と公明党の協力を得ないと何にも法案が通らないというところにつけ込んで、民主党にまあそう言わんと少し公共事業もやろうよという持ちかける、その名目が国土強靭化基本法案、国土がまあ弱くなってると、だからもうちょっとね強くしようと、強くするためにはコンクリート使うわけですよね、
うん、
昔のようにね、はい、で公共事業をやってお金をばらまいてといういわゆるコンクリートとばらまきという考え方がその国土強靭化基本法案の中にはあるわけです、
うん、
でこれがだいたい10年間で、自民党が言ってるのは10年間で200兆円、
200兆円、はい、
すごいでしょ、
はい、
ね、10年間で200兆円、今年間国の予算は90兆円ぐらいですからね、2年分の予算よりもっとたくさん公共事業をやりましょうと、
はい、
うん、いうことを自民党は言ってるわけですね。でそれはそうやって、建設会社などにゼネコンなどにですねお金がばらまかれて、それが回り回って社会にずっとぐるぐる回ってきて経済が良くなるだろうと、活性化されるだろうという、まあ、昔ながらの景気出動というね、財政出動といいますけども、財政つまり国の財政がお金をその使うことによって国全体にお金が回って、でそれが一般のサラリーマンや一般の家庭にもお金が回っていくと、
うん、
お給料という形で、
はい、
ね、で商店はそのサラリーマンの家庭が商店で物を買えば商店も潤うという、うん、こういう考え方があるわけですよ、
うん、
お金を回すためには何かね、一つ事業をどでかいことをどんとやれば、
うん、
当然そこの 最初はゼネコンだけど、はい、ゼネコンのお金は最終的には八百屋さんとか魚屋さんにも回っていく、サラリーマンにも回っていくよという考え方、これがですね、自民党はずっとそういうやり方をやってきた。でもそういうやり方をやってる間はそのコンクリートはどんどんどんどん使われていくけども、借金は一方でどんどんどんどん溜まっていく。でとうとう1000兆円の借金になっちゃって、もうどうにもならない。だからどうにもならないので消費税上げようっていうことになったの。にもかかわらず消費税を上げて、そのもう社会保障費がもう大変だから、
はい、
ね、社会保障費にその消費税上げた分は全部使って、残りで他のこともやりましょうというはずだったんですよ、消費税の議論は。
そうですよね、
つまり社会保障と税の一体改革というのは、その消費税を上げるのは一体改革ですから、はい、その社会保障以外には使わない、
うん、
社会保障に使うために消費税を上げますと、他の残りの予算で他のことをやるというのが、まあ、その消費税を上げるということの謳い文句だったわけですね。
そうですよね。でその残りのものっていうのは財政再建で使っていくっていうことです
ね。それで残りで少しでも財政赤字の分をですね、返し、借金を返していって少しずつ財政赤字を減らしていこうというのが、まあ、謳い文句になったわけですね、はい、ところがどうも自民党が出したこの国土強靭化基本法案に民主党もそれにどうやら乗るらしくて、民主党も公共事業拡大に理解を示していると。民主党の新たな戦略的国土地域政策を推進する議員連盟があるんですけれども、
はい、
そこでもやっぱり中央新幹線整備などを含めて投資額160兆円、まあ、自民党の出したその国土強靭化基本法とは200兆ですけど、はい、まあ、あまり変わらないような、そういうコンクリート政策をですね、まあ、民主党も打ち出そうとしてる、
はい、
だからね、そんなことをしてね、本当に日本の国大丈夫かと。
いや、もう不安でしょうがないですね。
またまたね、ばらまきやってね、これ以上ね、はい、もう借金はもう本当はストップしなきゃいけない。民事公というね、大連立というようなね、まあ、体制抑散会的な動きになっていくんではないかという、まあ、それだったら困るねと、
うん、
民主主義というのは本当はその議論があってイエスもノーもあって、いろんなその議論が戦わされて初めて民主主義なのね、うん、もう一つの方向でみんなわっと固まってわっといっちゃうな、これは民主主義じゃないのね。
そうです、
日本の戦前はそうだった、体制翼賛会っていうのはそうだった、はい、そういうふうにならないように気をつけないと、ちょっと今ね、もう民事公というのはね、
そうなりつつ
大連立にね、実質的になりかかってる、
はい、
いうことを今日は、皆さんに、警告を出しておこうと。
ありがとうございます、
はい、鳥越
さん、またちょっといろいろとお話聞かせてください、
はい
はい、ということで、第1週目は俊太郎の用語チェックをお送りしました。鳥越さんでは次回もよろしくお願いします、
はいはい、よろしくどうも。
最後に番組では鳥越さんへの疑問質問を募集しています。お名前またはペンネームとともに番組メールアドレス、鳥越ポット @gmail.com、 TOREGOEPOD@gmail.com、 もしくはフェイスブックページニュースの職人チャンネルのノート、鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けています。日々のニュースや報道で気になっていることから、わからない時事用語について、また鳥越さん自身に対する質問などお気軽にお寄せください。皆さんからのたくさんのご質問をお待ちしています。この番組は A&S 鳥越事務所の提供、耳の付けどころで明日を変えるキクタスのプロデュースで配信いたしました。